去るほどに長月十日余りになりにけり、荻の葉向けの夕嵐、一人丸根の床の上、かたしく袖もしおれつつ、吹けゆく秋の哀れさは、いずくもとは言いながら、旅の空こそ忍びがたけれ。長月十三夜は名を得たる月なれども、その世は都を思いいずる涙に、我から曇りてさやかならず。宮長の雲の上、久方の月に思いを述べしたぐいも、今のように覚えて、薩摩の神忠則。月を見し、小園今宵の友のみや、都に我を思いいずらん。首里の大仏常盛、小石とよ、小園今宵も世もすがら、ちぎりし人の思い出られて。皇后宮の助、常政。分けてこし、延べの露とも消えずして、思わぬ里の月を見るかな。文後の国は、行部教三味、頼助の京の国なりけり、子息、頼常の阿孫を大官に置かれたり、京より頼常のもとへ、平家は神明にも放たれたて祭り、君にも捨てられまいらせて、帝都を入れて波の上に漂う落ち湯となれり、しかるを鎮西の者どもが受け取って、もてなすなるこそ吉会なれ、東国においては下合べからず、一味同心して追出すべきよし、のたまい使わされたりければ、頼常の阿孫、これを東国の住人、お方の三郎これよしに下実。平家物語、巻八、小田巻です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、都落ちした平家が九州に上陸し、一方、都では後鳥羽天皇が即位する場面をお送りしました。平家は太宰府に落ち延びました。今回取り上げる場面は、遠く都を離れて九州の地で、平家の人々が郷愁に浸る場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。去るほどに長月十日余りになりにけり。こんな意味です。そのうちに九月十日過ぎになった。荻の葉向けの夕嵐。荻の葉を吹きなびかせる夕方の強風。一人丸根の床の上、かたしく袖もしおれつつ。一人で帯も解かずに寝る床の上に片方だけ敷いた自分の袖は涙に濡れて。さて、この「かたしく袖」というのは、愛する者と共寝をできずに一人で寝るという文脈です。続きを見ていきます。吹けゆく秋の哀れさは、いずくもとは言いながら。吹けゆく秋の切なさは、どこでも同じと言いながら。旅の空こそ忍びがたけれ、旅の空では一層忍びがたい。さて、この「いずくも」という部分は、霊山法師の寂しさに、宿を立ち入れて眺むれば、いつくも同じ秋の夕暮れという歌を踏まえた表現です。長月十三夜は名を得たる月なれども、9月13日の夜の月は有名な月であるが、さて、有名な月といえば8月15日の中秋の名月ですが、同じように9月13日の夜の月も美しいことで知られていた月です。その夜は都を思いいずる涙に、その夜は都を思い出して流す涙で、我から曇りてさやかならず、自分の方が曇ってはっきりとは見えない。そう、都を思い出した平家の人々には空が曇るのではなく、涙で自分の目が曇り、美しい月までも曇って見えてしまいました。宮長の雲の上、久方の月に思いを述べしたぐいも今のように覚えて、宮中で月に思いを込めて歌ったことも今のように思われて。さて、宮長は九重とも呼んで、宮中の意味を持ちます。雲の上も同じく宮中の文脈です。久方のは月にかかる枕言葉なので訳しません。さて、9月13日の夜の月によって都での思い出が呼び起こされます。薩摩の神忠則、平の忠則の歌です。月を見し、小園今宵の友のみや、都に我を思いずらん。共に月を見た去年の今夜の友だけは、都で私を思い出しているだろう。そう、ほんの1年前まではまだ都で月見をしていた平家の人々が、今はこんな風に九州に落ち延びているわけです。首里の大部常盛、平の常盛の歌です。小石とよ、小園今宵の世もすがら、ちぎりし人の思い出られて。こんな意味です。恋しいことだ。去年の今夜、一晩中ちぎり合った人のことが思い出されて。常盛の歌も同じように、去年の名月の晩に思いを寄せた歌でした。皇后宮の助、常政。続いて、平の常政の歌です。分けてこし、延べの露とも消えずして、 思わぬ里の月を見るかな。踏み分けてきた延べの露のように消えることなく、思いがけない里で月を見るのだな。さあ、ちなみに露はよく人間の儚い命を象徴するものとして用いられています。また、ここで言う思わぬ里の月というのは、この太宰府で見る月のことです。まさか太宰府で月を見る時が来るとは、という思いに浸る常政ですが、いつまでもこんな風に感傷に浸ってはいられない状況が訪れてきます。豊後の国は行部卿残味頼助の卿の国なりけり。豊後の国は行部卿残味頼助の卿の国であった。さて、豊後の国は現在の大分県にあたります。子息頼経の阿孫を代官に置かれたり、頼助は子息である頼経の阿孫を代官として置かれた。卿より頼経のもとへ、都からその頼経のもとへ。さあ、都からの命令の内容です。平家は神明にも放たれた手祭り、君にも捨てられまいらせて。平家は神から見放され申し上げて、帝にも捨てられ申し上げて。帝都を入れて波の上に漂う落ち糸となれり。都を出て海の上を漂う落ち武者となった。しかるを鎮西の者どもが受け取って、もてなすなるこそ吉会なれ。それなのに九州の者が迎えてもてなすというのは不都合なことだ。東国においては下合べからず。豊後の国においては平家に従ってはならない。一味同心して追出すべきよし、のたまい使わされたりければ、心を合わせ結束して追い出すべきだ、との旨をおっしゃってきたので。頼経の阿孫、これを東国の住人、岡田の三郎これよしに下辞す。頼経の阿孫はこれを豊後の国の住人である岡田の三郎これよしに命じた。さて、このこれよしによって平家は九州からも追われてしまうこととなりますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。去るほどに長月十日余りになりにけり、荻野葉向けの湯嵐、一人まろねの床の上、片しく袖もしおれつつ、吹けゆく秋の哀れさは、いずくもとは言いながら旅の空こそ忍びがたけれ、長月十三夜は名を得たる月なれども、その世は都を思いずる涙に我から曇りてさやかならず、宮長の雲の上、久方の月に思いを述べしたぐいも、今のように覚えて薩摩の神忠則、月を見し小園今宵の友の宮、都に我を思いずらん、首里の大仏常盛、小石とよ小園今宵の世もすがら、ちぎりし人の思い出られて、皇后宮の助常政、分けてこし延べの露とも消えずして、思わぬ里の月を見るかな。豊後の国は行部卿残味頼助の卿の国なりけり。子息頼経の阿孫を代官に置かれたり、卿より頼経のもとへ。平家は神明にも放たれたて祭り、君にも捨てられまいらせて、帝都を出て波の上に漂う落ち糸となれり。しかるを鎮西の者どもが受け取って、もてなすなるこそ吉会なれ。東国においては下合べからず、一味同心して追出すべきよし、のたまい使わされたりければ、頼経の阿孫、これを東国の住人、岡田の三郎、これよしに下辞す。本日の授業はここまでになります。